タネラジ、
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 タネラジ。
今週もお疲れ様でした。
お聞きいただきありがとうございます。
世の中全部タネショー、タネラジ、タネメガネのコーナーでございます。はい。まあ、このコーナーではですね、それぞれ、岩崎池田の1週間と、あとは番組のね、1週間を振り返っていければなと思っております。で、岩崎の方なんですが、まあ、今週ね、まあ、ずっと未だに外出自粛、すごいですね、これ外出自粛って言いそうになりますね。なんか、すごくわかりづらい言葉になっちゃってますけど、
はい、
なんかもうちょっとね、適切な言葉をね、世の中の頭のいい人考えてほしいな、なんてことを思いますけれども、
巣ごもりって言ってますね、
あ、巣ごもりって言う、あ、巣ごもりって言いますね。そうか、巣ごもりってでもなんかすごい かわいい感じしちゃいますね。鳥とかの感じしますよね、なんかね。はい、ということで。岩崎のね、一週間の方から振り返っていきたいなと思っております。
ほうほう。
で、先週ですね、まあ僕も今まで映画とかイベントとかすごい大量に見に行ってた人間なので、まあそういうものがなくな、外に行くって機会がなくなる中で、まあ配信でね、映画とかもいっぱいあります。それこそネットフリックスだったらドラマとかもいっぱいありますし、あとは Spotify とか Apple Music とかで配信の音楽とかもいっぱい聴けるようになったので、あえてこうスケジュールを決めていく時間割みたいなものを、まあ、配信だけど、まあ、いつでも見れる、いつでも聴けるもんだけど、あえて決めていこうみたいなことをやってみてどうだったかみたいなことをちょっとお話しできればなと思っているんですけど、おうおう、これは快適ですね。その映画とかイベントとかだと、例えばイベント演劇に見に行くとかイベントとか結構前から予定して、しかも金を払って事前にチケットを買っているっていう状況なので、なんかそれに合わせなきゃいけない、うん、あえてこう予定を外すことが難しかったりするんですけど、
まあ、その場所にも行かなきゃいけないしね。
そう、もちろん、そうそうそう。その場所に行かなきゃいけないから、それ以外のことっていうのはなかなかできない。例えば、ネットフリックスとかだったら、ネットフリックス見ながら仕事できるとかっていうのはあるけど、それもこう切ってしまってるような状況なので、それの代わりに今、だからネットフリックスを、今だと月曜、木曜、月曜、火曜、木曜、金曜の夜の2時間ぐらいを、スケジュールに入れてるんですよ。ここではもう、どれかしらを見ようとね。いっぱい見たいものが、オフラインでも見れるようにダウンロードされてるんですよね、僕の。
タロクさんの、うん、夜のロードショーは何時から始まるんですか？
21時です。
21時から、じゃあ、11時ぐらいまでの時間が、
はい。2時間ぐらい。
はい。
月、火、木、金。
はあ、すごい変則ですけど。まあまあ、そういうロードショーがあるわけですな。
はいはい、入ってるんですよね。だからそれに合わせて、この時間に、だから見たいもの、例えば今週だったらば、まあ、先週から続いてね、ブラックミラーというシリーズ、ネットフリックスのドラマシリーズがありますので、それを、まあ、先週までは、いくつかピックアップして見てたんですけど、それ以外で見れてなかったもの。まあ、実際それ見てみると、今一つだな、みたいなのもちょいちょいあったりはしたんですけど、でも、まあ、全体を見たからこそ、それは多分把握できることなので、ブラックミラー見たりとか、あとはジェーン・グドールの軌跡っていう、最近その、コロナ関連で、霊長類学者の方が、まあ、今、こういう事態に陥ったのは、霊長類を軽視してきたからだ、みたいな発表を出して、まあ、ニュースにも取り上げられてたんですけど、まあ、その人がどういうことをやってたのかっていう、40年前ぐらいかな、もうちょっと前かもしれないですね。の、ドキュメンタリー作品をネットフリックスで見たりとか、みたいなものをスケジュール入れたりとか、うん、Spotify、音楽の配信サービスでも Spotify で、まあ、比較的新しい曲、ニューミュージックウェンズデーとかニューミュージックフライデーみたいな新曲の中で、Spotify 側でチョイスした新しい音楽、新たに生まれた音楽みたいなものをピックアップしたプレイリストみたいなのがあるので、それをまとめて聴いたりとかっていう時間を使うことによって、である程度その予定というか、グダグダこう、例えば地上波のね、見たくもないようなゴールデンタイムの、テレビとかを、まあ、ある程度こう制約できてるというか、
その映画とか音楽聴いてるときは、うん、そういうテレビとかはつけない、
うん、つけないですね。聴いてて、うん、まあ、ちょいちょいその、なんですか、 パソコンの作業とかちょいちょいするかもしれないですけど、あんまりその複数のメディアを見るっていうことは、先週もそれこそ、オンラインな、生配信のイベントとかを、なんかいくつか興味があるので並行して見てたけど、全然どれも頭に入ってこないし、なんか結果としてただなんか流れてただけで終わってしまったので、うん、基本的にはその時間は見るものについては、一つに絞る。みたいなこと。だから、その前の、コロナ前の時代であれば、まあ、テレビでね、何か、自分が見たい録画ものを見ている。で、その脇で、ながら見で、ちょっと作業するみたいな感覚にちょっと、まあ、近くはなっているんですけど、うん、基本的に見るものは一つに絞って、聞くものは聞くときで一つに絞って、みたいな感じの、にしとくと結構一つ一つを、なんかちゃんと見た後でも当たり前ですけど記憶してるし、なんかそれなりにこう感想とかも持ってたりとかはしてるので、うん、なんかまあこういう風に決めてったことは結構いいかなとも思いつつ、ちょっとそれを予定を入れてしまったことによって、なんかやらなきゃいけないこともいろいろあったりするので、そこら辺とのがんじがらまでうまくバランスが取るの難しいくなってもいるので、そこのなんか絶妙なバランス、本当はやらなくてもいいことだけどあえてスケジュールに入れていることっていうのと、本当にやらなくちゃいけないことっていうもののバランスで、どっちかというと前者の方を今優先してしまいがちになってしまっているメンタリティになっているので、うん、そのやらなきゃいけないこともちゃんとやるっていう強制力も自分の中で作んなきゃいけないなっていう、まあ、今の時期ならではの、こう、スケジュール管理みたいなものの難しさみたいなのは感じですけど、まあ、これを何回も何回も話もこう繰り返し、まあ、これから先ね、すぐに収束するようなものではないと思うので、ちょっといろいろと楽しみながら考えていきたいなと思っております。池田さんはどうでした？
いやー、六さんでもすごいよね。基本さ、なんかこう、自分のペース、のコントロールを自分だけでしてるってことでしょ？
基本はそうです。まあ、Google マップ、Google カレンダーさんに頼ってますけど。
いや、でも、多くの人というか、まあ、僕もそうですけど、やっぱ、どっかさ、まあ、会社に行くとか、誰かと会うとか、うん、会議入れるとかさ、なんかそういうことでリズム取るパターンも多いじゃないですか。それが強制力になったり、ああ、何時に会わなきゃいけないみたいなことでこう動き出すところはあるけど、それを全部自分で管理するのってめちゃくちゃ苦しいって思う人もいると思うよ。
まあ、まあ、全部できてるわけじゃないですけどね、もちろんずれちゃうから。うん、でもまあまあまあ、そこをしようとはしてますね、意識的には。
いやー、なんかね、もう、俺なんかもうダメよ、もう本当に。
ちょっと声が遠くなってるんで、ちょっともうちょっと元気出していただいて。
心がね、
はい。
震えてきてますよ、最近。
震えきてますか？そうですか？
なんか、いや、だからやっぱりその、はい、やっぱまだ、俺はだから、20世紀の人間なんだね、なんか。物理的に断ち切れるとか、物理的に動くとかがないと、はい、やっぱね、体がちょっとね、うんうん、ついてかんよ、本当に。
物理的に動かないと体がついていかない。
なんかその、
ほうほうほう。
何？なんかこう、あ、な、自分でコントロールするとかじゃなくて、誰かがもう腕引っ張ってくれるみたいなこととかがないとダメだし。
ああ、そうなんだ。ほうほう
だから、これもちらっと言いましたけど、だから、部屋を変えて本を読み替えるみたいなね。そういうことしてたりするんですよ。だからさ、まあ、だから、最近ちょっと趣味のね、ウクレレをね、久々に始めようと思ってやってるんですけど、
うん。
やっぱね、これはね、ありがたいんですよ。何せ、物があるから。
そうですね、物質があるから。
楽器を取って、弾いてるとさ、うん、もうそれ以外のことできないじゃん。
うん。
さすがにウクレレ弾きながらスマホは見れないんだよね。
3本目が必要ですからね、手としてね。
そう、いや、でもこれはでもすごいじゃない？だって、うん、ゲームしてても、テレビ見てても、うん、なんなら映画見てる人だって、うん、ツイッターやってる人いるわけじゃない？
まあまあまあまあ。
イベント ね、行ってたって
そうだしさ。映画館とかね、推奨されるもんじゃないですけどね。
そうそう。だけどさ、やっぱ楽器、まあ両手使うものはっていうことですけど、やっぱさすがちょっと難しくて。
うん。
だから、なんか、あ、いいですね、これはありがたいなと思って。なんか、物理的に切断してくれるものが、そうか、こんなとこにあったんだっていうね。そういう発見をして、最近、毎日コツコツ弾いてますよ。
なんか面白いのはスポーツとかもそうかもしれないですね。なかなか他のことを一緒にできないですもんね。
そうだよね、そうだよね。だからなんかね、うん、だからついでにできないことっていうのが、やっぱ一個ぐらいあるといいよね。なんかわかんないけど。
うんうんうんうん。
で、それが自制できる人は全然いいんですけど、そうじゃない人は、やっぱこうなんか断ち切れること強制的に。
うん。
まあね、なんかよくね、スポーツだとこう、気が紛れるっていうか、ストレス解消とか言いますけど、まあそういうことなのかもしれないよね。集中せざるを得ないってことがね。
うんうんうん。
はい、以上です。
あれ僕が見てるメモにはなんかいろいろ書いてくださってるんですか？それはない、まあまあ、ない。
はい、君は本当段取りに弱いね。じゃあ次行くよ。はい、じゃあ1週間ということ
で、
ね、行きましょう。いいよ、喋、はい、るからね。
はい、はい、じゃあ種メガネ番組1週間振り返ってまいります。まずですね、種枕ではまあ、あの話の種としてなんかプチプチをやっている話を池田さんがしたっていうところですね。あと1週間の
これあの動物の森の話ね。
うん、あ、動物の森の話でしたか、この時。
そうそう、何を大きな目的とするわけでなく、ちょっとずつ自分の家をね、うん、大きくしていくみたいな、そういうプチプチしたのが、うんうん、あの意外と今大事なんじゃないかっていう話をした記憶がありますよ。あのうまくいかなかった記憶もありますけどね。はい、
あ、うまくいかなかったですね。それではそうプチプチ。はい。で続きまして、タニスケでは、まあまあ、オンラインでね楽しめるような映画イベントのピックアップ、まあもちろんテレビとかね含めてっていうところですけど、まあ、コナンとかねエヴァとかの話もしました。あとはバーチャルチャリティーコンサート、あ、もうすでにそっか行いましたね。はい、ワンワールドという、イベントの話とかもさせていただきました。で続きまして、週刊ドラマ語りでは、ブラックミラーというね、ネットフリックスのドラマシリーズの中で、まあ見た中でおすすめ回の話とか、あと他のね配信で見られる SF ドラマみたいなところのお話もさせていただきました。続きまして、新コーナー野良犬散歩というところで、まあイボンがね、荒井薬師までのとの、まあいろいろと街の中、今の時代、今の時期の街の中ってどういう風になってるのかっていうところを、まあ野良犬のごとくよだれをだらだら垂らしながら、歩き続けたっていう時間でございます。
もうもはや狂犬病ですけどね、そうなっていく
とね、うん、狂犬病
ね、自分で言っといてなんですけど、
回でございました。はい、今度ね、お酒でも飲みながら、でもそうか、池田さん、あんまりお酒飲まないですもんね。
酒を飲みながら、ま、うん、街を歩くってこと？
そうそうそうそう。
もうほとんど通勤帰りの人だよね、それはね。
そうです、最近のね、
今日の仕事は辛かったりになっちゃいますけどね。そうそうそう、
かもしれないですけどね。続きまして、30分読書では、まあ、前回ですね、生活漫画、ベルリン上の空っていうものを読んだので、それの監督編と、あとは新しく出た文芸2020年夏季号の、緊急特集、アジアの作家は新型コロナ禍にどう向き合うのかという特集について、まあ、30分読んだお話をさせていただきました。で最後ですね、2回連続で緊急特集ということで、1回目で、外出自粛中の今だからこそ気になるオンライン映画ドラマの探し方ということで、岩崎の方で、まあ、映画とかねドラマの探し方のお話をしました。で続いて、外出自粛中の今だからこそ気になるオンラインラジオポッドキャストの探し方ということで、イケボンの方からね、お話をしていただきましたということで、まあざーっとね、映画とかドラマラジオポッドキャストの、まあ、どういうふうに探しているのか、どういうふうに探せばいいのかみたいなところの話をまとめて緊急特集でさせていただいた形になります。振り返ってゲモンどうでしたか？
なんか改めてその、うん、まあ動画の配信サービスとか、
うん、
まあ音声コンテンツのことをちょっと整理したりしてたんですけど、
うん、
なんかなかなかこう、分かっているようで全く分かってないんだなとか、
うんうんうんうん、
あとその、やっぱ、どうしてもこうね、こうタイトルに、まあ僕らが入れたんですけど、探し方って入れたじゃないですか。
うんうんうん、
で、その、なんか、新しい映画でもなければ、いい映画でもない、うん、何かしらのなんか、いい出会いっていうんですか？だから作品がいいとかじゃなくて、うんうんうんうん、いい出会いをするっていうこととかでの探し方とか、まあそれは、ね、うんうん、ポッドキャストも同じなんですけど、それって実際問題どうしたらいいのかなっていうのが、なんかすごくやっぱりね、うん、 あの、喋ってる内容もはちゃめちゃではあるんですけど、なんか改めてどうなのかなってちょっと、なんか、混沌とはしてて。
個人で言うと、うん、やっぱツイッターとかで、あの、そういう、進めている人いるじゃないですか、作品とか、うん、ネットフリックスでこういう番組始まったっていうのに進めてる人がいて、それをまあ、ばーっと見てる中で、あ、自分の好みに合うなとか、実際に見てるものとか照らし合わせながら確認してて、あ、この人進めるものは間違いねえやっていうものを見るようにしてますね。で、プラスアルファは、まあ、それはなかなか他の人にお勧めしにくいですけど、それこそ新作のものを一覧があった時に、パッとこう思い立ってクリックしてみるとか、そうすると、まあ、偶然の出会いで、もちろん、外れの割合の方が大きいかもしれないんだけれども、時々当たりがあって、そうすると、その作家をフォローして、その作家が新作を出すたびに見ていくみたいなことはしてますかね。
いや、そのね、まあ、わかるんだけど、
うん。
なんかまあ、同じことを言ってるのかもしれないんだけど、なんかこう、やっぱ紐が切れた状態でなんか見つけたいなって気持ちもあるんですよ。
そうですね。
どうしてもなんかレコメンドに僕らやっぱ頼りがちなんだけど、
うん、
それから切り離されながら、見つけることが、でも、論理的には誤義矛盾っていうかさ、だって、誰かが進めない限りそこには現れないんだから、さ、見つけようがないんだけど、でもできたら自分でなんとなく勘でもいいから見つけたことにしたい気持ちがあってさ。だからなんかそう難しいなと思っててね。だから、例えば最近シンゴジラ見たんですけど。
はいはいはい。
これもさ、多分誰か進めてるし、なんか今の状況に似てるみたいなこときっと言う人もいるだろうし、なんかそういう解説読めばそれっぽいことも書いてあると思うんですよ。なんだけど、それ見たらなんか負けみたいな気持ちが、なんかこっちにあって。でも負けも減ったくれも、もう最初から負けてるんだよって言われたら、まあ、はあ、そうなんですけどって思うんですけど、なんか、その辺が難しいなと思って。だから、ね、昔だと、ラジオで流れてたあの曲がいいなって瞬間を思ったみたいな話の、理由、元はさ、向こうがおすすめで流してんだからさ、向こうの思い通りになってるだけなんだけど、なんか、こっちの感動みたいなことが初めに来てる気がしてるっていうかさ、誤解なんだけど。なんか、そういう風な感じで物と出会えると嬉しいなと思いつつ、なかなかその檻から逃れられない感じっていうのが、なんか、難しいなって思うんですよね。
そのラジオの感覚、まさしく僕のツイッターの感覚と同じですけどね。バーッと流れてくるから。そこから、もちろん、刺さないものもあるから、それを引っ張らない場合もあるし、それに引っかかる場合もあるし、みたいなものを、なんか、同じなんですけどね。
だツイッターへの距離感が違うんだろうね。まあ、
そこの違い
だと。ツイッターで言えばね、俺はやっぱりなんか、見た。チェックしたって感覚があるし、まあ、もちろんそのこと忘れればいいんだよ。一旦見て、忘れて自分で選べばそれでいいんだけど、すごいふざけたこと言ってんだけど、いや、でもなんかこのこと分かってくれる人いるのかな、わかんないですけど。
ぜひ、分かってくれる人は、メールでね、フォームなどやりますので、そっちの方でね、いただければなと思っております。ということでですね、
はい。
振り返りについては以上でございまして、番組の概要を、紹介しておきます。タネラジはですね、ポッドキャスト、アップルのポッドキャストの方、他は Google ポッドキャストであるとか、あとは Spotify なんかでも聞けます。あとはノートとかね、いろんなサービスで聞けますし、文章も読めますので、お好みの方法で聞いて読んでみてください。
タネラジ、まあ、聞いてるんだけどね、すでにね。
そうですね。お好みの方法選んでって感じですね。Spotify の方が都合が良ければ、そっちの方で聞いていただいてもいいですし、はい、って感じです。あとは、Twitter やってます。カタカナタネラジで検索いただくと Twitter のアカウントございますので、そちらよかったらご確認いただき、まあ、ファボなりね、RT なり、リプライなり飛ばしていただければなと思っております。タネラジの公式サイトの方には問い合わせフォームみたいなところもありますので、何かしらやってほしい企画がありましたりとか、文句苦情もろもろありましたらそちらの方からお送りいただければなと思っております。では、はい、今週の一曲ということで池田さんの方から紹介お願いします。
はい、まあちょっと映画の選び方でちょっとこういうのはどうかっつって、過去現在未来みたいなことを言ったんですよ。 この前のね、特集で。で、その、やっぱり、今のことを考えなきゃいけないなってすごい不安に思うんですけど、
うん、
まあ、時には忘れて、もう過去の面白かった時代に戻るっていう手もあるのかなと思って、
うん、
で、ジャッキー・チェンのプロジェクト A を見たんですよ。で、これは多分まあね、奥さんはあんまりピンと来ないと思うんで、まあそれはもう見た、うん、俺と共有できる人だけでいいんですけど、
うん、
プロジェクト A がね、もうほんとめちゃくちゃ面白い映画ですから、
うんうん、
ただ疲れるよ。めちゃくちゃ疲れるけど、もうギャグの連打みたいな感じだから、もうヘトヘトになるけど、うんうん、もうね、よくこんな映画作ったな、みたいな感じの映画なので、
うんうん、
よかったら見ていただきたいんですけど、まあ、それの、はい、テーマソング、もうこれもみんな知ってると思うんで、Don't Fall Away Home。
すごい、発音が一気に来ましたね。なんか、フランスのワイフォンですね。
をね、はい、皆さんに聞いていただいた、YouTube などで聞けますので、うん、これを聞きながらね、元気になっていただきたいということで、
はい、じゃあこちらの曲を聴いていただいて、
ファイフォンをお聴きください。
はい。じゃあこちらこの曲を聴いていただいて、はい、今週はお別れとしたいと思います。
はい。
今週もありがとうございました。タネラジお送りしましたのは、岩崎と、
星野すみれプラス源静香イコール星野源。なるほど、やっぱりドラえもんのテーマを歌うにふさわしい名前だったんだなと答えが出た池田でした。
タネラジまた。